お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙10章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙10章の学びに入りますが、章の変わり目で切れることなしに、この書簡の著者は、優れた生贄に関する主題を続けます。ヘブル人への手紙10章の1節。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。9章を締めくくるにあたって著者は、もしもキリストが最初の来臨の時にご自分の死によってお救いにならなかったのなら、その後には裁き以外何も残されてはいないと言いました。もしあなたが救い主としてのイエス・キリストを拒否したなら、それ以上ないほどに悲しい葬儀をすることになります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は多くの葬儀を執り行ってきましたが、その一部は救われていない人たちのためでした。救われていない人たちの家族には、葬儀の時にこれ以上ないほどの悲しみがあります。一つの例を思い出します。ほとんどアルコール中毒だった奥さんがご主人を亡くしました。彼女は彼にとても頼っていたのです。私は慰めのメッセージではなく、良い知らせのメッセージ、つまり福音を語ろうとしました。葬儀の後、彼女は私のところに来て、まっすぐに私の顔を見て尋ねました。いくらかでも希望はあるのでしょうか。私は言いました。あなたのための希望はありますよ。しかし先に亡くなった彼には少しの希望もありませんでした。彼は神様に不敬なことを言う人物で、私に教会は嫌いだ。イエス・キリストは嫌いだと言っていたのです。彼は何でもクリスチャンのものは嫌いでした。彼の行く手には裁き以外の何物もありませんでした。一節にある何々ですからという表現で、著者はこの章をはじめ罪のためのキリストの犠牲というテーマを続けます。律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですからと書かれています。その中でも、モーセの律法は、イスラエルを教えた絵、または肖像として、良い目的に役立ったのです。神様はイスラエルをとても念入りに教えられたので、この民を厳しく裁かれました。主イエスが肉体を持ってそこにおられたとき、主はイスラエルの民に向かって次のようにも言われました。ルカの福音書13章の34節。私は雌鳥がヒナを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。もしあなたが神様の裁きが本当に厳粛なものであったことを信じないのなら、旧エルサレム市街を歩いてみることをお勧めします。イエス様が活動された地域を歩いてみるのです。今日そのすべては瓦礫に覆われています。なんならエルサレムの町が裁かれたからです。 主は幾度ご自分の選ばれた民をご自分のもとに集めようとされたことでしょうか。主は彼らに幕屋の儀式の明らかな教えを書いた旧約聖書をお与えになったのです。彼らが持っていた光と、私の先祖がずっと北のドイツで暗闇の中で生きていたことを対比してみてください。なんとまあ、彼らはその時代に異教的で野蛮であったことでしょうか。そしてスコットランドにいた方の私の祖先たちは汚く汚れていました。その後彼らのところに福音が伝えられ、ありがたいことに彼らの一部がキリストを信じたのです。私の父方の祖父は明らかに敬虔な人物でした。私はヨーロッパに福音を携えていってくれた人たちに感謝しています。お分かりのように、そのことが異邦人たちに救いの機会を与えてくれたのです。でもイスラエルの国は旧約聖書を持っていました。それは今もそうですが、絵本であり、ABC の基本的な本なのです。神学者たちが旧約聖書に出くわすと、彼らは何かしら難解なもの、または深淵なものを見つけ出さなければ気が済みません。でも旧約聖書は、神様がこの地上の私たち小さな子供たちみんなに、主が私たちのために死んでくださったということを教えようとしておられる単純な絵本なのです。神様のメッセージとはそのように簡単なものなのですとマギー博士は述べています。さてもう一つのとても重要なことを見ていただきたいと思います。律法は幕屋と生贄に関係があったということに注目してください。神様の戒めを神様の儀式的な定めから切り離すことができるという考えは全く間違っています。もし戒めの体制に戻って自分を十戒のもとに置きたいと願うなら、あなたは自分のために小さな幕屋を建て、ヤギや羊を育て始めた方が良いと思います。なぜなら必然的にあなたにはそれらの動物が必要になるからです。でもキリストはそのすべてを完了してくださったのです。私たちは今別の基礎の上のもっと高い水準に立っています。例えば神様はあなたの人生に喜びをもたらしたいと願っておられます。しかし律法は決して喜びを約束することはありませんでした。律法が与えられた時には雷と稲妻とがあり、人々が打ち殺されました。でもイエス様が来られた時、私たちが命を持つために死なれたのは主ご自身だったのです。ヘブル人への手紙10章の2節。もしそれができたのであったら、礼拝する人々は一度清められた者として、もはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。捧げ物をすることはやんだはずですと書かれています。もし彼らが捧げた捧げ物が彼らの罪の意識を取り去ったのであれば、一度の捧げ物で十分だったはずなのです。注目に値するのは、主イエスが死なれた後、宮が破壊されるまでほんの数年しかなかったということです。そしてイスラエルは新たに宮を建てられないでいます。彼らはエルサレムの新しい市街にあるホーリーシティホテルにミニチュアの宮を展示してはいますが、今日本物の宮は持っていません。今のところ間もなく建つようにも見えません。お分かりのようにキリストが捧げ物となられたとき、幕屋も宮も必要がなくなったのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。 今日イスラエルは捧げ物をしてはいません。私はエルサレムでとても感じの良いユダヤ人ガイドと話をしました。彼の髪の毛はこれ以上ないほど真っ白でした。彼は自分の髪の毛は19歳の時に父と母と兄弟姉妹たちがロシアで殺されたことを聞いた後、白髪になってしまったと言っていました。彼はとても感じの良い人物で、さっき言ったホテルに宮の模型を見に私を連れて行ってくれました。おそらく聞くべきではなかったと思いますが、私たちが模型を見ているとき、私は彼に次のような質問をしました。聖堂の祭壇はどこにあるんですか？彼はびっくりして私を見て言いました。ああ、それはもう終わったんですよ。今日私たちは倫理的な宗教を持っているんです。多くの人たちが倫理的な宗教を持っていますが、でも、あの血まみれの生贄は人類が罪の許しを受けるためにどうしても必要なものだったんです。礼拝する人々は一度清められたものとして、もはや罪を意識しなかったはずであり、したがって捧げ物をすることはやんだはずです。と書かれていますが、もし彼らの捧げ物が彼らの良心まで清めることができたとしたら、彼らはどんな罪の意識も罪の自覚も持たなくなっていたはずなのです。ヘブル人への手紙10章の3節。ところがかえってこれらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるのです。ですから実際これらの生贄はかえってイスラエル人たちに生贄の体制は完全ではないことを思い起こさせたのです。そうでなければ彼らは毎日同じことを繰り返すために戻っては来なかったはずです。生贄はただの影であり、ギリシャ語でスキアン、つまりぼーっとした輪郭にしか過ぎなかったのです。古い生贄は影であって、決して本質ではありませんでした。そして影では十分ではありません。私たちは家の影に住むことはできません。本物の家が必要なんです。もう一度言いますが、もし生贄が完全なものであったのなら、それが繰り返されることはなかったはずです。例えばある人が自分は完全に病気が治ったと言いながらまだ毎時間ごとに薬を飲んでいるのなら、その人は治ってはいないのです。そして毎年生贄を携えてくるとき、その人の罪は癒されてはいないのです。しかし最後の生贄をされたのはキリストです。人々が捧げた生贄の中では、人々は毎年罪を思い出しました。そして彼らは大いなる贖いの日を毎年持つのです。それは何を意味したのでしょうか。向こうのゴルゴタの丘でイエス様が完了したと叫ばれるまでは、答えはやってきませんでした。そしてその時罪の贖いは完了したのです。ですから次の年には大いなる贖いの日は必要ありませんでした。事実今日生贄をすることはイエス様の尊い血を踏みつけることに値します。ヘブル人への手紙10章の4節。お牛とヤギの血は罪を除くことができません。動物の血は神様の子羊が世の罪を取り除かれるために来られるまで罪を覆うだけに過ぎませんでした。 ヨハネ1章の29節にはこのように書かれています。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヘブル人への手紙10章の5節から10節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄で満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神よあなたの御心を行うために。すなわち、はじめには、あなたは、生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち、律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでした。と言い、また、さあ私はあなたの御心を行うために来ました。と言われたのです。後者が建てられるために前者が廃止されるのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。神様の御言葉のこの部分を、あなたにとってとても意味深いものとするために、ここで旧約聖書を振り返ってみたいと思います。さて、出エジプト記に遡りますと、19章にはモーセの律法が、20章には十戒が与えられる準備が書かれてあります。その後神様は慈悲深く生贄の体制を用意されます。ご覧のように祭壇は律法とちょうどよく強調しているのです。そして21章にはなんだかとても場違いなことが書かれているように思われます。これは聖書の中でも最も麗しい言及の一つです。律法を与えられました。そして今神様はモーセに次のように言われます。出エジプト記21章の1節から6節。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身で来たのなら独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。この当時もし耳に穴の開いた人物が歩いているのを見たら、彼は妻を与えられ、彼女のために永続的な苦役という代価を支払ったのだと分かりました。これは素晴らしい定めであり、確かに素敵なことではありますが、どのような意味があるのでしょうか。さて、その意味をたどってみたいと思いますが、詩編40編の6節から7節には次のように書かれています。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いて。これは霧で差し通しての意味です。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。 その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。これはヘブル人への手紙に引用されており、主イエス・キリストに適用されています。ここに聖書の中で最も美しい描写の一つがあります。主イエスはこの地上に来られ、大人になり、30歳で地上でのミニストリーを始められました。ミニストリーの終わりに来た時、主はヨハネ8章の46節で、あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか？ということがおできになりました。主はヘブル人への手紙7章の26節にあるように、清く、悪も汚れもなく、罪人から離れたお方でした。主はもしそうしたければ、いつでもこの地上から離れ、天に帰られ、この地上を罪の中に残しておくこと、あなたや私をそのまま罪の奴隷の状態に残しておくこともおできになったのです。でも主は私たちを愛されました。そしてヨハネ3章の16節にあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたのでした。そこで主の耳が霧で差し通される代わりに、主は体を与えられました。それは何のための体でしょうか。それは十字架で死ぬための体でした。ヘブル人への手紙10章の10節にはこのように書かれています。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。出エジプト記の定めに言及すると、もし主人が自分の奴隷に結婚するために女性を与え、この奴隷が彼女を愛したなら、彼は彼女と一緒に奴隷として残ることを選ぶことができました。同じように主イエス・キリストには、私たちが教会と呼ぶ信者の集まりである体が花嫁として与えられました。ヨハネの福音書17章の9節の祈りの中で、主はご自分の父に彼らのことを、あなたが私にくださった者たちと呼んでおられます。主は私たちを愛しておられます。主は私たちのために代価を支払われました。でも興味深いことは、主は奴隷としてとどまることをされませんでした。主は優れて高いところの滞納者の右の座に戻られました。そしていつの日か主はご自分と共にいるために私たちを罪の奴隷の状態から取り去ってくださるのです。主だけがそのようにすることがおできになりました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は優れた生贄その3というテーマでヘブル人への手紙10章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera@bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。